第一ヨハネ五章の九節。ここをご一緒に読みましょう。3、はい。もし私たちが人間の証を受け入れるなら、神の証はそれに勝るものです。御子について証されたことが神の証だからです。今日私たちはこの箇所を通して、神の証というテーマで学んでいきましょう。今子どもたちはサンデースクールでは暗唱聖句大会に向けて準備をしています。子どもたち一生懸命聖書の言葉を覚えるということをしていますけれども、今年はさらに去年よりも増えて15個覚えるそうなんですね。頑張ってほしいなと思いますけれども、ユダヤ人は5歳までに聖書、旧約聖書、1500ページを全部覚えるそうです。すごいですね。旧約聖書、1500を大人になってからじゃない。5歳までに覚えるそうなんですね。どのようにして覚えるのか。父親が聖書を読み聞かせるときに、聖書を開いて、そして神の御言葉トーラーの上に蜂蜜を一滴垂らします。その蜂蜜を子供たちに舐めさせて、そして覚えさせるという方法を使うそうです。それを通して神様の御言葉は口に甘いんだということを体で体験的に覚えることを通して、子どもたちは聖書を読むのが大好きになるそうなんですね。聖書にこのような言葉があります。あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。神様の御言葉は私たちの口に甘い。それが神様が私たちに与えてくださった約束の言葉、神の言葉、聖書です。その神様が私たちに今日この聖書を通して、神様ご自身が証しをしておられる。神様は何をどのように証ししておられるのか。私たちは今日御言葉からご一緒に学んでいきましょう。まず神様はこのように私たちに教えられます。神の命令、その命令は重荷とはならない。重荷となることはない。このように教えておられます。3節、神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。神様は私たちに命令をされます。そして神様が私たちに命じるその命令は重荷とはならないんだ。私たちがそれを信じて、それを行うことによって、神様の御言葉の確かさを神様は私たちに気づかせてくださる。それを体験させてくださるものです。神様の御言葉は重荷にならない。なぜ重荷にならないのか。それはまず神の命令が愛の命令だからです。私たちを愛するために神様が与えてくださった命令であるからです。4節、私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。神様は命令を与えられます。それは私たちを縛るためではなくって、神様がどれほど 私たち一人一人を愛しておられるのかを示すためだ。分からせるためだ。そのように教えられているんですね。最近、上のナースリー室では、リアムと、そしてカノピーが言うことを聞きません。もう自由奔放で自分の好きなようにしたいので、もうお父さんお母さんの言うことも聞かなくなってきて、ナースリーの人たちの言うことも聞かなくなってきました。自分のやりたいことがあるんですね。で、それを止められるのが嫌いです。大人もそうですね。大人も何々しなさいと命じられることを嫌います。自分の思い、自分の思った通りにしたい。それは全ての人が持っている姿であるということができます。人間というのは実はもともと従順を持っているわけではなくて拒否するという性質を持っているわけです。私たちは今までどのような姿、態度を持ってきたでしょうか。本当は私にとって必要な言葉であるのに、私たちの内にある拒否する思い、それがそれを拒んでしまう。それがどんなに必要であっても、それを跳ねのけてしまう。そのような姿を私たちは持っているわけです。しかし私たちは、それをたしなめられることによって、それをはっきりと示されることによって、従順というのを学んでいくわけですね。カノピーも、そしてリアンも従順を今学ばなければなりません。親は愛しているからこそ命令をするんです。時には大きな声を出して、危ないから止まりなさい。いつも放っておけばその道に飛び出して危険にさらされるわけですね。それはいつも彼らを愛して守るため、安全に楽しく遊ぶための命令です。ノアの時代、この世は荒れ果てていました。そこには悪がはびこって、そして人々の心に浮かんでくるのが悪い思い、悪いことしか浮かんでこない、悪い計画ばっかりを立ててしまうという、そのような姿を持っていました。神様はその時に悔やんだと聖書を教えます。そして心を痛められたと教えているわけです。神様はそのような世のすべての人に警告を与えられました。しかし、従ったのはノア一人でした。ノアだけは神様の命令に従った。聖書はそのように教えています。神は人々を救うためにノアに命じて、ノアの箱舟を作るように命じられました。それはとてつもなく大きなものでした。全長125メートル。幅25メートル。高さ23メートルという巨大なノアの箱舟。これはオランダのヨハンさんという人が自分で実際に作ったものです。彼は小さな子供たちを寝かせるときにいつも聖書から神様のことを毎日毎日話してあげました。そしてノアの箱舟の出来事も彼は子供たちに伝えました。そしてある時決心をしたんですね。実際にノアの箱舟を作りたい。本当に聖書の神様が命じられたノアの箱舟がどれほど大きなものであったのかというのを彼は証明したくて実際にこれを建造しました。なんと4年2ヶ月かかったそうです。今は観光地になって 多くの人々が毎日毎日見学に来られているそうです。神様はなぜこのノアの箱舟を作るように命じられたのか。それは神の命令に従ってもらうため、人々を滅びから、人々を裁きから救うために、守るために、神の救いを与えるために神様が命じられた命令でした。ノアはそれを信じて行いました。聖書にはこうあります。ノアは神が、すべて神が命じられた通りにし、そのように行った。すべてそのように行った。神様の命令に対して自分がどう思うか、自分がどう感じるか、自分がどのように考えていくかではなくて、神様の御言葉をその通りに行った。それは彼を救い、彼の8人の家族を救い、私たち一人一人に救いを示す一つの印になりました。イエス様の再臨はいつ起こるのか。聖書は言います。それはノアの日のようだと記されているんですね。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。今私たちのこの世界を見るときにどうでしょうか。悪を見ることができないでしょうか。多くの子供たちは小さい時から道徳を学び、そして親から様々な形で何が正しいかということを教えられてきているんです。でも人々は自分の必要のために、自分がお金を得るために、時には70、80、90のお年寄りを騙して、騙すために芝居を売ってお金を奪うんです。そのような時代、悪がはびこるこの時代、それはちょうど人の子が来るそのような時代であると聖書は教えています。私たちは今日覚えたいと思います。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。今こそ私たちは神の命令が私たちのためであること、私のためであることを覚えて、神様に喜んで従っていく、そのようなものとなりましょう。神の命令は重荷とはなりません。それは愛の命令だからです。さらには神の命令は勝利の命令だと聖書は教えます。それは勝利を与える命令である。4節をご覧ください。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。神様は私たちに命令を与えられます。それはただただ自分に黙って従わせるためではなくって、勝利というゴールを与えるため、この世に対する勝利を私たちに与えるための命令なんだと教えられているわけです。世に勝つもの、この世というのは何か、私たちは少し前学びました。それは私たちにつまずきを与える世、それは悪魔が支配している世であると。それを愛してはならない。神様は世をも世にあるものをも愛してはならないと私たちに何を与えたんですか。命令を与えられたんです。それは私たちの心を いつも奪おうとするからです。私たちをつまずかせようとするからです。その神様が私たちに命令をされるのは、世に打ち勝つという勝利を与えるためなんです。私たちにはもうすでに勝利が約束されています。五節。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか？私たちはイエスを神の子と信じる一人一人です。その一人一人にはもう必ず勝利が約束されている。だから私たちは神の命令に従うことは重荷とはなりません。ゴールが勝利だからです。ある時、イエス様は弟子たちに尋ねました。人々は私のことを何と言っていますか？ペテロはイエス様にこう言いました。イエス様、あなたは生ける神の子、キリストです。と言いました。あなたは生ける神の子、キリストです。あなたこそ救い主です。生きて私たちを実際に救ってくださる救い主です。と告白をしました。その時、イエス様はこのように言われました。あなたはペテロです。そしてこう言いました。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。ペテロという名前は岩という意味です。あなたは岩だ。イエス様は砂の上に建てた家はすぐに大雨が降った時に崩れる。跡形もなく崩れる。でも岩の上に建てた家は固く立つと約束してくださったんです。イエス様はこのペテロに、あなたは岩だ。その岩の上に教会が立つ。確かな、動くことのない確かな土台の上に教会は建てられる。ハデスの門もそれには打ち勝てない。ハデスとは何ですか？地獄です。悪魔が支配するこの世において、一人でもたくさんの人を道連れにして滅びに向かおうとする。向かわせようとする。地獄に一緒に連れて行こうとする。その中にあって、私たち、イエスを神の子と信じる者は、もうすでにこの世に勝ったのです。悪魔も私たちに勝つことはできないんです。神様の約束が必ず実現をします。だから聖書は言います。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。勇敢であれ。これもまた神の命令です。勝利を必ず得ることができるから勇敢であれ。ちょうど東日本大震災から10年を迎えました。もう10年か、まだ10年か、どちらを皆さんは感想としてお持ちでしょうか。気仙沼にあった一つの教会、気仙沼聖書第一バプテスト教会は、この大津波のために粉々に砕かれて、もう跡形なくなりました。みんなが共に集まって、共に礼拝をし、賛美を捧げてきた、その教会の建物がもう完全に崩壊した状態でした。でも、そこにアメリカのクリスチャン、フィリピンのクリスチャン、いろんなクリスチャンが集まってきて、復興を手伝ってくださっただけではなくて、まず この瓦礫の上に十字架を建ててくれたんです。流木で作った十字架でした。その十字架の本当に前で人々は、建物はなくなったけれども神様を礼拝したんです。教会は建物がなくなってもイエス様という土台は失われることがないんです。神様はここにもう一度教会を立て上げてくださいました。多くの世界中のクリスチャンたちからの捧げ物によって虹の教会と言われる教会が建てられました。あなた方は世にあっては患難があります。本当に私たちの生きているこの世界には患難が起こるんです。予想もしない出来事が起こるんです。でも聖書は私たちに言います。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。私の言葉は滅びない。イエス様が私たちに与えてくださった言葉、イエス様が私たちに示してくださった命令は滅びることがない。だから私たちの神様から与えられたこの命令は重荷とはならないんです。気仙沼の教会はこのように言っています。神を愛し、互いに愛し合い、隣人を愛して、真の希望である主イエス様の恵みの福音を大胆に述べ伝えていきます。私たちは今日同じ告白をすることができることを感謝します。私たちは罪人でした。滅びを迎えるべきものでした。しかし、私たちはイエス様を信じて神の子供と変えられて、神の命令に喜んで従う者に変えられました。愛の命令を受けて勝利を与えられる約束を受ける者に変えられました。だから私たちも互いに愛し合って神の愛を伝えます。神の福音を伝えます。揺るぐことのない土台の上に建てられているからです。神の証、それはその命令は重荷とはならない。それが神の証です。さらには神の証、それは御霊と水と血が証しすると教えています。聖書を一緒に読みましょう。7節8節、7節8節を一緒に読みましょう。3、はい。証しするものが3つあります。御霊と水と血です。この3つが1つとなるのです。聖書ハイナイトでイア先生が聖書には3という数字が何度も何度も出てきますということを教えてくださいました。確かに3という言葉がよく出てきます。でも実は三位一体という言葉は聖書には出てこないんです。でも確かに聖書は三位一体なる神様を教えているんですね。証しするものが三つある。御霊と水と血。この三つが一つとなるのです。まず私たちは水と血について学んでいきたいと思います。六節のところにはこうあります。このイエス・キリストは水と血とによって来られた方です。 ただ水によっただけではなく、水と血によって来られたのです。イエス・キリストは水と血によって来られた方だというふうに教えられているんですね。まずイエス・キリストを表すものとして水。イエス様は水から来られた。どういう意味でしょうか。これはイエス様はおともいマリアから生まれたということを示す言葉です。さらにはそのイエス様は水でバブテスマを受けられたということを指し示す言葉でもあります。本来バブテスマ、この礼拝堂のこの私の立っているこの下にプールがあります。ここでイエス様を信じた人は水のバブテスマを受けます。ここに水を張って体を全身にジャポーンとつける。このようなバブテスマを受けるんですね。なぜ水のバブテスマを受けるんでしょうか。それは罪人の私たちが一度水の中で葬られたということを表しています。そしてその水から挙げられることを通して私たちはイエス様と共によみがえられました、よみがえりましたということを表します。私たちはイエス様の十字架と葬りとよみがえりを信じて救われました、神の子供ですということをこのバブテスマを通して表すわけです。あなたはもうこのバブテスマを受けられたでしょうか。イエス様は本来バブテスマを受ける必要のない方です。なぜか、罪がないからです。罪を犯してこなかったからです。バプテスマのヨハネという人がユダヤから集まってきた大勢の人々にバプテスマをヨルダン川で何人も何人も授けていました。そこにイエス様が近づいてこられて、私にバプテスマを授けてくださいと求められたんです。ヨハネは言いました。イエス様、私の方こそあなたからバプテスマを受けるはずです。どうしてあなたにバプテスマを授けることができるでしょうか。でもイエス様はこう答えたんです。今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。イエス様は今はそうしたい、そしてこうすることは私たち一人一人にとってふさわしいことだ。つまり私たちにモデルを示してくださったんです。私たちの見本となってくださったんです。私たちがイエス様を信じて十字架にかけられて葬られて三日目によみがえられたことを信じて、この水のバプテスマを受けるようにと命令をしてくださったわけです。イエス様が水でバプテスマを受けられたとき、水から上がられたときに声が聞こえました。これは私の愛する子。神様ご自身が証しをされた。神様が直接、これは私の愛する子、そのように声をかけてくださいました。イエス様はまず自ら来られた。さらにはイエス様は血によって来られたとも教えられています。この血はもちろんイエス様の十字架の血使用を象徴するものです。私たちの罪のためにイエス様は十字架にかかられ血を流された。それは私たちの贖いのため、神の怒りを鎮めるためのなだめの 供え物としてご自身を生贄として捧げるためであった。そのために私たちの身代わりに血を流してくださった。昨晩この礼拝の練習リハーサルをしているときに宣教リーダーが語ってました。ありえないことです。本当にそうなんです。本当は罪を犯した私が罰を受けないといけない。罪を犯した私たち一人一人が裁かれなければならない。にもかかわらずその罪をイエス様が代わりにかかって鞭打たれて釘付けにされて脇腹を突き刺されて私たちの身代わりに血を流してくださった。ここに愛がある。ここに神の愛がある。私たちはそれを信じて救われた。神様は聖書を通してこのように教えています。ヘブル書9章の22節、血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。そうです、犠牲なしに血を流して代わりに罰を受けるというそのような身代わりがなければ本当の許しは得られない。つまりイエス様を信じないで救われる人はこのように一人もいないんです。イエスキリストを信じる人は救われる。そのために血を流してくださった。ユダヤ人というのは水というともう直結するものがあるそうです。それは何かというと水イコール羊水。羊水というのは赤ちゃんがお母さんのお腹の中で自分を守るために与えられている水ですね。あの水というのは子供を守るためにあるんですね。だから少々お母さんが動いてもいつも浮かんでいるような状態でその命が守られている。赤ちゃんはそのお母さんの羊水を実は飲んでるんです。羊水から栄養を受けて少しずつ少しずつ成長するんですね。そこにはお母さんの DNA があふれているんですね。同じく神様は私たち一人一人をイエス・キリストを信じたときにその羊水のように神の子供としてふさわしい環境を私たちのために与えてくださるんですね。私たちを守るために、私たちを成長させ育むために、御言葉こそ神の羊水です。私たちが神の子供としてふさわしく成長するために、人というのは放っておいて成長しないんです。何もしないで成長することはありえません。でも私たちがこの御言葉を神からの言葉として受け取って飲んで食べてそこに任せていくときに、必要な成長を神様はどんどんどんどん私たちに与えてくださるんです。キリストは水と血によって来られた方です。さらには聖書は言います、御霊によって来られた。6節をお読みいたします。そして証しをする方は御霊です。御霊は真理だからです。御霊は真理である。イエス・キリストは私たちに御霊を示してくださいました。自分の後から来られる御霊について紹介してくださいました。その御霊は三つのものを一つにする という働きがあります。手話で神様というのを表すときにこうするんですね。それは三位一体の神様を表しています。三つのものが一つになるという意味でこのように表すんですね。父なる神様、子なるイエス・キリスト、聖霊なる神様、このお方は、聖霊様は三つのものを一つにする、それが神様の約束であるわけです。聖霊様の働きは私たちを導き、私たちをいつも守り支え、そして真理を私たちに教えてくれる。真理を与えるのが御霊の働きだと教えられています。この聖書に記されているこの七節の言葉、明かしするものが三つありますというこの言葉は、英語の聖書を見るとこんな風に書かれています。The Father, The Word, and The Holy Spirit, and those three are one. わかりやすいですね。The Father, 父なる神様、言葉であるイエス様、そして聖霊なる神様。英語のキングジェームスにははっきりと三位一体なる神様について記されているんですね。神様は私たちイエス様を信じた者のうちに聖霊様を宿らせてくださっています。その聖霊様の働きは真理を、何が正しいのかを私たちに示す働きなんだと教えられているわけです。ある時神様はイスラエルの王様であったソロモンという人にこう言いました。あなたに何を与えようか、これは何でもあなたの欲しいものをあげようという意味です。どうでしょう、皆さんが一人一人が何でもあなたの欲しいものを求めなさいと言われたら何を求めますか。車ですか、家ですか、お金ですか。ソロモンは神様にこう言われた時に、善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。物事の善悪をはっきりと判断する心を私に与えてください。神様の民、私の民を正しく裁くところの心を私に与えてください。神様はそれを喜ばれた。聖書はそう教えているんですね。神様はその願いを御心にかなった願いだと言ってくださったんです。聖書にこうあります。14節、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。クリスチャンには確信があるんです。私たちは確信を持つことができるんです。それは、もし私たちが祈っていること、私たちが願うことが神様の御心とぴったりと一つであるなら、それは必ず実現するんです。必ずです。聖書の約束だから。神の変わらない約束だから。 今日私たちはそのような約束が神様に与えられていることを感謝します。祈ります。その時にいつも神様の御心にかなった祈り願いを私たちは神様に捧げていきましょう。ただし私たちは一つ注意しなければならないことがあります。最後に子供たちを偶像を警戒しなさいと記されています。先週火曜日、千代島のお父さんの山田兄弟が、突然来られました。続けて来られたのは初めてだったと思いますけども、その山田兄弟が私と奥村さんが一生懸命話しているときにそこに来てくださって、でずーっとこう黙ってふんふんとこう聞いておられたんですね。そしてなぜ来たのかということを話してくださいました。実は先生、私、ゴルフのレッスンに行くこともできました。彼は、ゴルフの先生ですから、そこに行くこともできました。でも聖霊様は、御霊は私をふわりに行くように導かれたんですというふうに言ってくださったんです。その前に来た時に私と奥村さんが話していることに心がとどまって、そして何か役に立ちたい、そういう思いを聖霊様が与えられて導かれて来てくださったんです。その姿を通して本当に励まされました。自分のために休むこともできました。その貴重な休みを私たちのために使うために来てくださった。それは神の御心にかなう願いでしょうか。神の御心にかなう願い、神様は今日私たちに教えてくださいました。神ご自身が証ししておられる、その神の証は重荷とはならない。神の証、御霊と水と血が証しする。そのことを今日覚えて、私たちも神を証しし表すものと変えられましょう。